こんばんは。ようこそ恵み教会のオープン礼拝にお越しくださいました。はいありがとうございます。今日はすごく雨が降ってきてね、頭とか痛いんですけど、みんなは大丈夫ですか？まあちょっとここにいる人は大丈夫かもしれない、って思います。最近私が感じていることは、いつも神様が共にいてくれてるってことを感じているんですよ。感じているというか、そうだよと教えられているような気がしている。で、まあそれはみんなそうかもしれないんだけど、私は特に今までの人生で結構何ですか、神様っていうものを結構怖い存在って考えたりしたんですけど、でもなんか今は共にいてくださるっていう存在と考えている。みんなはどうですか？ちょっとまあみんなはどうか分かんないですね。神様との関係、今自分でまあ思い返してみてください。これからの時間、自分のそういったいろんな背景踏まえた、そういう自分の背景踏まえた心、自分の心で神様に捧げること、それぞれの心で捧げる礼拝になったらいいなと思います。まあ、だけどそれだけじゃなくて、このみんなで捧げる礼拝っていう意味もあると思うんで、みんなで心を合わせて、またそれぞれの心を持って礼拝していきたいと思います。それでは早速、今全部という賛美をしていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
心も今さ
それではメッセージの前に強くあれ大きくあれという賛美をしていきましょう。お座りください。司会者がメッセージの前にお祈りをします。天にいらっしゃる父なる神様、今日も皆で集まり、またオンラインで集まり、こうやって礼拝を捧げます。ありがとうございます。これからの時、御言葉に耳を傾け、しっかりとその言葉を聞き、心に入れることができますようにお願いいたします。これからの時間、あなたが望んでください。これからもよろしくお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げます。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。オンラインの方も、そしてオフラインの方も、共に主を見上げて礼拝できる恵みを今日も感謝したいと思います。皆さん、今日は何の日か ご存知でしょうか。そうです、今日は言わずと知れた茨城県民の日であります。茨城県で生まれ育った私にとって、この県民の日というのはもう子供の頃から実に貴重な、そして大切な休みの日でありました。ところがですね、私はかつて国立の学校に通っていた時期があったんですけれども、ああうちは国立だから県民の日は関係ないのと言われて休みにならなかったんですよ。茨城県民の日なのに、茨城県民なのに県民の日に休めない、もうこれはですね、いや本当にショックでしたね。皆様そういった経験をされたことがあるでしょうか。私たちの人生には同じ一日でも特別な大切な日というものがきっといくつかあるのだと思います。自分の誕生日であるとか、あるいは何々記念日といった特別な日というものをきっと皆さんもですね、いくつも持っていらっしゃるのではないでしょうか。そしてそれに加えて、私たちの人生には生涯忘れられない日というものがあるとき、与えられるということがあると思うのです。皆さんも思い返してみれば、本当に生涯忘れられないあの日、その日、思い出すことができるのではないでしょうか。今晩のメッセージは、その日主はというタイトルにさせていただきました。聖書が語るその日、サムエル記が語るその日について、今日もご一緒に考え、そして学んでいけたらと思っています。それでは、今日も聖書を開いて読んでいきましょう。第一サムエル記の14章をどうぞお開きください。旧約聖書第一サムエル記の14章16節から読んでいきたいと思います。聖書のお持ちの方はぜひ開いてください。お持ちでない方は前のスクリーンをご覧ください。第一サムエル記第14章の16節から23節まで、それではお読みいたします。ベニヤミンのギブアでサウルのために見張りをしていた者たちが見ると、大軍は震えおののいて右往左往していた。サウルは彼と共にいる兵に言った。誰が我々のところから出ていったかを点呼して調べなさい。彼らが点呼するとヨナタンと道具持ちがいなかった。サウルはアヒアに言った。神の箱を持ってきなさい。神の箱はその頃イスラエル人の間にあったからである。サウルが祭司とまだ話している間に、ペリシテ人の陣営の騒動はますます大きくなっていった。サウルは祭司に手を戻しなさいと言った。サウルと彼と共にいた兵が皆集まって戦場に行くと、そこでは剣を持って同士討ちをしていて、非常に大きな混乱が起こっていた。それまでペリシテ人について、彼らと一緒に陣営に登ってきていたヘブル人も転じて、サウルとヨナタンと共にいるイスラエル人の側につくようになった。またエフライムの山地に隠れていたすべてのイスラエル人も、ペリシテ人が逃げたと聞いて戦いに加わってペリシテ人に追い迫った。その日主はイスラエルを救われた。そして戦いはベテアベンに移った。今日もペリシテ戦争の続きを皆さんと一緒に見ていくことになります。先週私たちはこの戦争の勝敗を左右するような重要な出来事を見ました。ヨナタンの勇気と信仰による決断、その行動がもたらした大きな影響を見てきました。ヨナタンと道具持ちの若者2人だけで20人ものペリシテ兵を討ち取りました。この小さな戦いが大きな影響を及ぼしたという話、ペリシテ軍の間に大きな恐れを抱かせたという話、それを私たちは先週見たわけです。圧倒的な軍事力を誇る ペリシテ軍でしたけれども、ヨナタンによる小さな勝利が山をも動かすほどの信仰となって現れたのです。14章の15節ではこんなふうに書かれていました。陣営にも野にもすべての兵のうちに恐れが起こった。先人の者略奪さえ耐えさえ恐れをののき、地は震え非常な恐れとなった。自信満々でイスラエルを見下していたペリシテ軍が一瞬にして恐怖にとらわれそして震え出したというわけです。いよいよここからイスラエルの反転攻勢が始まっていきます。誰もがそう思える状況が確かに訪れたかのように思われました。ところが実際のところ、イスラエル軍はまだ真実を知らなかったのです。この時何が起こったのかを彼らは把握できずにいたというのです。14章の16節を見てみましょう。ベニヤミンのギブアでサウルのために見張りをしていた者たちが見ると、大軍は震えおののいて右往左往していた。ベニヤミンというのは、そうです、サウルの出身部族であります。そしてサウル王の生まれ故郷、王様のお膝元であるギブアという町、ここに今スポットが当てられているわけです。この時ギブアの町のすぐそばにまでペリシテの大軍が迫っていたというのです。それは目で見て見ることができる、確かめることができるほどの距離にまでペリシテ軍が迫ってきたということを意味します。そんな大軍を前にしてイスラエル軍はもはやなすすべがありませんでした。ただ見張りを立ててペリシテ軍の動向を伺うしかなかったのです。しかし見張りの者たちがそこで見たもの、それはペリシテ軍が右往左往しながら慌てふためく様子であったというのです。今にも牙をむき出して戦いを仕掛けようとしていたペリシテ軍でした。それが突然恐怖に取りつかれたように震えおののき始めたのです。右往しながら混乱し始めたのです。しかしこの時何が起こっているのか、そのことをイスラエル軍はまだ理解していませんでした。突然のようにペリシテ軍に大きな異変が起こります。そのことは直ちにサウル王に知らされました。知らされたものの何が起こったのかも把握できずにいました。そこでサウル王は事の次第を調べるようにと命令を出すのです。17節、サウルは彼と共にいる兵に言った。誰が我々のところから出て行ったかを点呼して調べなさい。彼らが点呼するとヨナタンと道具持ちがいなかった。サウルはこの時考えたのです。私の知らないうちに誰かが出て行ったのではないか、誰かが攻撃を仕掛けたのではないのか、武器も持たぬまま、しかしイスラエルの部隊が奇襲攻撃でも仕掛けたのではないのだろうか、その攻撃が敵に今混乱を与えているのではないのだろうか。そしてサウル王に命じられるままイスラエル軍の人員確認が始まっていきます。一体誰がどのようにして攻撃を仕掛けたというのか、どれぐらいの兵士たちがペリシテの陣営に向かっていったというのか。ところがほぼすべての兵士たちはその場にいたといいます。ペリシテ軍の脅威を前にして誰もが身動きを取ることができず、出ていくこともできず、ただそこにとどまっていたというのです。しかし名前を呼ばれても返事をしなかった者が二人だけいました。それがヨナタンと道具持ちだったのです。二人の若者だけがその場にいませんでした。にもかかわらずペリシテの大軍は大きく動揺して慌てふためいています。 一体何が起こったというのでしょうか。我々は一体これからどうすればよいのだろうか。事態を把握すべく、そしてこれからの対策を立てるべく、次にサウルはまた新たな命令を出すのです。18節、サウルはアヒアに言った。神の箱を持ってきなさい。神の箱はその頃イスラエル人の間にあったからである。皆さんは目の前で起きていることを把握できずに混乱したという経験がありますか。今自分が遭遇している現実を理解できない、何が起きているのか、なぜそうなっているのか、それが分からずに困惑したということがないでしょうか。例えば大きな事故が皆さんの目の前で起こったとします。もう誰もが慌てふためき、そして右往左往しています。混乱と恐怖が辺りを覆っている。それでいて何が起こったのかが分からない。誰が何をしたのかも分からない。そんな時に必要なのは正しい情報です。誰がいつ何をしたのか、その結果何が起きてどうなっているのか、事態を把握するための正しい情報が必要なのです。私たち人間には真実を知りたいという基本的な欲求があると思います。目の前で起きていることは一体何であるのか、その原因は、その意味は一体何であるのか、それを知りたいと願う欲求を誰もが持っているのではないでしょうか。理由を知らない、原因がわからないということは人間の心に恐れを引き起こすもの、そして不安を生じさせるものです。ですから情報を求める、だからこそ真実を知りたいと願うのです。サウル王はこの時ペリシテ軍に起きている異変の原因が分かりませんでした。そこで神の祭司であるアヒアを呼び寄せるのです。この時神の預言者サムエルはサウル王のそばにはいませんでした。ですから代わりに祭司であるアヒアを呼び寄せたというのです。しかし祭司であるアヒアに聞いたところで正しい情報は得られませんでした。何が起きているのか、我々はどうしたらよいのか、サウル王の焦りを感じます。サウルの抱えていた不安が見えてくるようです。そこでサウルは神の箱を持ってくるように命じたのです。この時神の箱を使ってサウルが一体何をしようとしたのか、それは分かりません。しかしサウル自身が混乱し困惑していたことだけは間違いがないでしょう。戦場という場所で一体どんなことが起きるのか、それは人間の想像を超えたものであると思います。命を奪い合う戦いの場で何が起きても不思議ではない。正しい情報を得ることもできず、迫り来る敵に恐怖を煽られ、次にどうしたらよいのか、何をすることが最善なのかもわからなくなっていく。そしてそのような戦いというのは戦争だけに限ったことではありません。私たちもまた生活の中で、日常の中で戦いを強いられるということが起こってくるのではないでしょうか。あなたの職場が、あなたの学校が、そしてあなたの家庭が戦いの場となっていく、そのようなことを私たちは経験するのです。人間関係が悪くなれば、それだけで私たちは緊張を強いられます。自分が悪くないと思っていても、人から敵意やプレッシャーを向けられるということがあります。自分のやりたいようにもできず、動きたいようにも動けなくなるということが起こってくる。時には誰かの言葉が 刃のように刺さってくることもあるでしょう。言われたくないことを言われ、聞きたくない言葉を聞かされてしまう。目の前で起こっていることが把握できない。そしてどんなことが起きたのかもわからない。混乱し、緊張し、恐れと不安に駆られてくる。そのような経験を皆さんはしたことがないでしょうか。いや、誰もがそのようなことを経験しているはずなのです。生活の場がいつの間にか戦いの場になっていく。いつ自分が攻撃され、いつ自分がひどい目に遭うのかもわからなくなっていく。サウル王とイスラエルの民もこの時戦いの場に置かれていました。敵意をむき出しにして攻めてくるペリシテの大軍が目の前に迫っていたのです。一体どうしたらよいのか見当もつかないままに敵が迫ってくる。敵はサウルの故郷ギブアの町のすぐそばまで来ているのです。だからこそ恐れと不安が限りなく強くなっていくのです。その時に突然のようにペリシテ軍が混乱に陥ります。祭司アヒアに尋ねても何も分かりません。だから神の箱を持ち出したというのです。すぐそばに神の箱を置いてみたというのです。何のためにそうしたのでしょうか。神の箱を何かお守りのように考えていたのでしょうか。しかし私たちはこの時神の箱を持ち出したサウルの判断に危うさを感じないわけにはいかなくなります。かつてイスラエルが戦場にこの神の箱を持ち出した時に一体何が起きたのか、その結果一体どんなことが起きてしまったのか。そうです、私たちはそのことをよく知っています。サウルだけがそのことを知らなかったのでしょうか。いいえ、知らないで済むことではありません。神の箱を利用することの危うさがそこにあります。神の箱を自分の都合によって動かすことの過ちをイスラエルの誰もが知っているはずなのです。サウル王は明らかに混乱していました。いや、イスラエルの誰もが混乱していたのでしょう。しかしこの混乱はやがて信じられない事態へと導かれていくのです。19節を見てみましょう。サウルが祭司とまだ話している間にペリシテ人の陣営の騒動はますます大きくなっていった。サウルは祭司に手を戻しなさいと言った。サウルは祭司アヒアとこの時何を話していたのでしょうか。アヒアに神の箱を持ってきて何をしようとしていたのでしょうか。それは分かりません。ただ言えることは、祭司アヒアもまた神の箱ももう必要がないほどに事態が大きく動き出したということなのです。ペリシテ人の陣営の騒動はますます大きくなっていったと書かれている。ペリシテ軍の混乱した状態は罠でもなければ演技をしていたのでもありませんでした。ペリシテの陣営が崩れゆく様が目に見えて明らかになっていくのです。絶対に勝てないと思った相手が目の前で崩れ落ちていく。みるみるうちに陣形が乱れ始め、そしてバラバラになっていくのです。サウルもそしてイスラエル軍もこの時にようやく気づき始めたのです。負けることばかりを考えていたイスラエルに勝利の光が見え始めた。思いもよらぬ状況がもたらされる。そしてその理由がやがて明らかになっていきます。この時どうしてイスラエル軍が勝利を手にすることができたのか。サムエル記は3つの理由を挙げて、そして事の次第を説明しようとするのです。1つ目、20節を見てみましょう。サウルと彼と共にいた兵が皆集まって戦場に行くと、そこでは剣を持っ
って同集中していて非常に大きな混乱が起こっていた。ペリシテ戦争の勝因の第一番目、それはペリシテ軍が仲間同士で戦いを始めたことにあったのです。ペリシテの兵士たちは剣を持って同士討ちを始めました。そのことが混乱に拍車をかけていきます。恐怖にとらわれたペリシテ兵たちがお互いに攻撃し合うのです。こうしてみるみるうちにペリシテ軍の陣営が崩れ落ちていったのです。そもそも混乱していたのはイスラエル軍の方のはずでした。しかしその混乱が今やペリシテ軍の中に起きているのです。混乱し秩序を失った軍隊はもはや軍隊とは呼びません。ペリシテ兵の誰もが自分の命を守ることだけに必死になっています。戦場に駆けつけたサウル王とイスラエル軍はそれゆえにもはや何もする必要がなかったのです。目の前でただペリシテ軍が互いに潰し合っていくのを眺めているだけでよかったのです。これがイスラエル勝利の一つ目の要因となりました。第2番目、21節。それまでペリシテ人について彼らと一緒に陣営に登ってきていたヘブル人も転じてサウルとヨナタンと共にいるイスラエル人の側につくようになった。ペリシテ戦争の勝利の第2番目、それはイスラエル人がペリシテ軍を裏切り寝返ったことにあったのです。イスラエルはこの当時政治的にも経済的にもペリシテ人の支配を受けていました。それに加えて軍事的にもペリシテの大きな影響力のもとにイスラエルは置かれていたのです。それゆえにイスラエル人でありながらもペリシテのために戦う者たちが出てきたといいます。ペリシテ軍の傭兵となりペリシテのために戦う、そんなイスラエル人たちがいたというのです。そのイスラエル人、ペリシテ人、ヘブル人たちが寝返ってペリシテを攻撃し始めたというわけです。ペリシテ軍というのは武器を持っています。そしてペリシテ軍に所属していたイスラエル人もまた武器を持っていました。こうして武器を持たないイスラエル軍が武器を持ったイスラエル人の傭兵部隊によって助けられていくのです。これがイスラエル勝利の2つ目の要因となりました。3番目、22節。またエフライムの山地に隠れていたすべてのイスラエル人もペリシテ人が逃げたと聞いて戦いに加わってペリシテ人に追い迫った。ペリシテ戦争の勝因の第3番目、それは全てのイスラエル人に戦う勇気が与えられたということです。サウル王のもとにいた2000人の兵士たちのうち半分以上が逃げ出していました。サウルのもとに残されたのはわずか600人の兵士たちだけだったと書かれています。それ以外のイスラエルの兵士や民は一体どこに行ってしまったのでしょうか。彼らは戦う前から戦意を失い、そして恐れをなして逃げ隠れていたといいます。戦う武器もない、戦う兵士もいない。これでは到底イスラエルには勝ち目がありませんでした。しかしエフライムの山地に隠れていた全てのイスラエル人に勇気が与えられました。自分たちには戦うことができる、ただ黙って負けるのを受け入れるのではない、自ら戦場に出ていき、そして勝利を手にすることができる。戦争において逃げ出す者がいれば勝利をつかみ取ることはもはや不可能となっていきます。けれども 今やイスラエルは全員が一丸となってペリシテ軍に対抗することができるのです。みんなが一つになって前に進むことができるのです。これがイスラエルに勝利をもたらした三つ目の要因となりました。そして皆さん、今ここでぜひ考えていただきたいのです。聖書には書かれていないのですが、実はもう一つの理由があったのではないのか。イスラエルに大勝利をもたらしたもう一つの原因があったのではないか。それはヨナタンの存在です。ペリシテ軍の最前線にいた20人を討ち取ったヨナタンはこの時どこにいたのでしょうか。20人だけをですね倒して、そしてすぐにイスラエルのもとへ引き返してきていたのでしょうか。いいえ、サウル王が調べた時にヨナタンと道具持ちだけがそこにいなかったのです。ヨナタンはベニヤミンのギブアにはいませんでした。ヨナタンはなおも戦場でペリシテ軍と戦っていたのではないでしょうか。サウル王たちが戦場に駆けつけた時、そこではすでに同士討ちが起こっていました。そしてイスラエルに寝返ったヘブル人兵士たちが戦いを始めていました。さらに隠れていたすべてのイスラエル人が出てきて逃げ出したペリシテ軍を追いかけ始めていました。そこにヨナタンもいたのではないのか。戦場の真っただ中でなおも戦い続けるヨナタンがいたのではないか、そのように考えてみます。イスラエルの神を信じ信頼し戦場へ出て行ったヨナタンでした。信仰を持って勇敢にもペリシテ軍と戦ったヨナタンでした。そのヨナタンが戦場にいる、今もなお戦いの中に身を置いている。そして私たちは信仰を持ってこのように言うことができると思うのです。ヨナタンと共に主なる神もまた戦場にいたのではないか。主の戦いのために主ご自身が戦場に現れて戦っておられたのではないのだろうか。皆さん、これは単なる想像ではありません。なぜならばサムエル記がそのことを指し示しているからです。23節、その日主はイスラエルを救われた、そして戦いはベテアベンに移った。私たちはイスラエルが強敵ペリシテの大軍に勝利した要因を一つずつ見てきました。確かにそれら一つ一つの原因が説得力のあるものであり、それなしには勝利を手にすることが確かにできなかったことでしょう。それでもなお私たちはここでイスラエルを救い、イスラエルに勝利をもたらしたお方を見るのです。主がイスラエルを救われたと書かれている。主がイスラエルのために戦われた。主の戦い、イスラエルの戦いのために主が戦ってくださった。そのようにして主はイスラエルを救ってくださったのではないでしょうか。私たちの戦いは誰が戦いますか。私たちが職場で学校でまた家庭の中で戦うときに一体誰が戦うというのでしょうか。誰の助けも得ることができず孤独に陥り、たった一人であなただけが戦うのでしょうか。疲れと恐れと緊張に取りつかれながら生活の中の戦いをあなた一人だけで戦うのでしょうか。いいえ、そうではないのです。私たちは私たちと共に戦う主がおられると告白することができるのではないでしょうか。 第一サムエル記の14章の6節でこんな風に書かれています。聞いてください。主が我々に味方してくださるだろう。多くの人によっても少しの人によっても主がお救いになるのを妨げるものは何もない。誰が言った言葉ですか？そうです、ヨナタンです。主を信じ主に従ったヨナタンと共に戦ってくださったお方、ヨナタンが信頼し告白した神、主がイスラエルを救われたのです。私たちの戦いを主が共に戦ってくださることをあなたは信じていますか？主が救ってくださることに期待し、そしてそこにあなたは望みを見出していますか？あなたの戦いはあなただけの戦いではない。あなたの戦いは主の戦いである。主が共に戦ってくださる主の戦いなのです。サムエル記はイスラエルに大勝利がもたらされ、イスラエルの民が救われた日をその日と呼んでいます。その日主が立ち上がられ、その日主が戦ってイスラエルを救ってくださり、その日確かに主はイスラエルに勝利をもたらされた。ペリシテ軍の脅威を前にして絶望していたサウルであり、そしてイスラエル軍でした。もはや道は断たれ、勝つことも逃げることもできないと誰もが思っていた。しかし主はヨナタンのために、そしてイスラエルのために道を作られたのです。それは逃げ出すための退路でしょうか？いいえ、違います。それは前に進んでいくための道を主が作られたのです。あなたのために主は道を作ってくださるでしょうか？主が戦い救い出してくださるその日はいつ訪れるのでしょうか？私たちは今日という日に絶望し、気落ちし、そして震えながらうずくまってしまうようなことが確かにあります。今日起こったあまりにも悲惨で、あまりにも過酷な出来事に押しつぶされていくようなことが確かにあります。けれども主は希望の明日を開くための道を作られるお方なのです。どんな時にも、どんな場合にも主が道を作られると信じるのならば、その日は必ず訪れるのです。ヨナタンは戦場で戦いました。そしてヨナタンと共に主も戦ってくださいました。そこに道が作られました。その日道が開かれました。救いの道であり勝利の道がそこに作られたのです。その日を私たちも信じていきましょう。主が戦われるその日、主が道を開かれるその日を信じていきたいと思うのです。お祈りをいたしましょう。神様、その日主はイスラエルを救われたと書かれたサムエル記の言葉に感謝をいたします。そして今私たちは告白したいと思います。その日主は私たちを救われると。私たちは生活をしていく中でいろんな戦いを経験します。人生における戦い、信仰における戦いを経験していきます。時にはたった一人で戦っているように思えてくることも起きてきます。けれども私たちはどんな場所にあっても一人ではありません。あなたが共にいてくださいます。また私たちは生活上の戦いがいつまで続くのだろうかと疲れてしまうことも少なくありません。しかし神様が定められたその日があることを信じます。主が救ってくださるその日を待ち望みたいと思います。どうかこれからもあなたに信頼して歩むものとさせてくださいますように。私たちを救い出し助け出してくださる主、私たちのために道を作ってくださる主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美として、主は道を作られるという曲を賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。礼拝の最後に立ち上がる時という賛美をしていきましょう。共にこの道を立ち上がって歩いていこうという思いで賛美していきたいと思います。 これにてオープン礼拝を終わります。ぜひお交わりの時とお持ちください。